本田健の人生相談リアー健。小林まどかです。本田健の人生相談リアー健、健さん今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
実はあの私の手元には、はい、ハッピーマネーの本が、はい、健さんからさっきどうぞって言っていただけた本があるんですが、はいはいはい、これあのカバーの一番後ろに健さんの写真が載ってるんですが、
う
ん
う
ん、
そうそう恥ずかしいでかいやつね、
あの、はい、不思議と、うん、これ海外で売られてるものだからか、うん、なんとなく日系人みたいな感じの雰囲気しますよね。
確かにね、そうなんか外人っぽいですよね。
ですよね、うんうんうん、不思議ですね。なんかこの空気感。でもこの写真って日本で撮られたんですか？
そうです、あのそれはね東京駅で撮ったんです
けど。そうなんですか。
でもあのカメラマンがイギリス人だったりとか、なんかそういうのもあるのかもしれませんね。
違う雰囲気がありますよね。
でも最近ホテルでは結構英語で話しかけられることが多くなりました、スタッフの人から。
それは日本にいて、
そうそう日本にいて
何人だと思ってるんだろう、
ねまあ、何人か分かりませんけど英語で話しかけられることが多くなりますが、なんとなくそういう空気感で、あの英語話す人だと思われたんじゃないですかね、はい、そういう感じがしますね。
それこそあの、まあ、この番組でもね英語でのインタビューについて伺ってるんですけれど、うんうん、準備で言ったらどのぐらい英語のインタビューの準備って検査されてきました？
今は基本的には5時間ぐらいは英語の何かを聞くようにしてます。そうだから英語 の, そのニュース番組だとかポッドキャスターだとか、はい、そういうのをもう少しかな5時間から8時間ぐらいはあの英語で聞いてると思います。英語の音をね、
はい、じゃあ何かしながらでも聞いたりしてるってことですか？
そうそうそう、車の中にいたりとかお風呂に入ったりだとか、あのちょっとした時間に必ず聞くようにしてますね、
はい、あの例えば英語でのインタビューってまた日本語と違って、うん、なんか質問された時に結論から、うん、まずそれは3点あってねとか、うん、そういう感じで進めたりするじゃないですか。そういうちょっとこう方法として知っておくべきことっていうのってあると思うんですけれど、うん、そういうことってどうやって準備されたんですか？そうそう、
あと合いの手とかあるんですよ。例えばあのなんかいい質問してくれたりするでしょ、はい、そうすると Thanks for asking、 あ、聞いてくれてありがとうって言ったりとか、なんか褒めてくれたら You are very kind、 あなたはすごい親切ですねとか、あのすごくあの優しい言葉ありがとうとかって、そういうちょっとしたそういうコメントもしなくちゃダメなんですよね、
日本語ってなかなか出ないですもんね。
そういうのはないから
ないですもんね、
う
ん、
でそういうのを言ったりとかも大事だし、その例えば一つあのお話があってねっていうのは Let me share you a brief story、 短いお話ししたいんですけどって話をしたりだとか、そういうこう愛の手の言葉みたいなのが結構あって、でそれを今一生懸命僕 5種類ぐらいしかないからあの手この手で変えながらやってるんですけど、そうそう相槌とかね、
そういうのは、うん、なんか先生がいらっしゃるんですか？
先生もいますけど、その他 の, あのインタビュー番組をもっと込んで、
やっぱそうなんですね。
そうそうそうそう、
あだからそうやって1日5時間から8時間ぐらいはっていうのは、うん、そういうのも参考にじゃあされてるんですね。
そうですそうです。
うわ、
でその話し方もね、例えばそのあんまり結論から言いすぎるとビジネス番組はいいんですけど、トークショーの番組だとちょっとなんかこいつ冷たいなみたいな感じにもなるんですよ。
そうするとどういう感じに挟んでいくんですか？
だからダラダラダラダラっていう風な感じで、あのいや実は3年ぐらい前に僕のセミナーの参加者で非常に面白い人がいますいうところから話を始めたりだとか、
ちょっと物語を話すような感じで、
そういう感じで話したりだとかっていう。だから今までは初級編だったけどちょっと中級編に今アップグレードしてるんですよ、
はい、
まあ、そのうちあの字幕とかでね、あの対応できるようなやつはこれから翻訳してきますけど、
はい、その自分であなんかレベルアップしてきてるなっていうのは、うん、回を追うごとに感じられたりします、
うん、そうですね、その下にコメントがダーッと出てきたりしますし、そのやっぱニュースのねその人がすごく良かったっていうふうに後で言ってくれたりだとか、また帰ってきてくれって言ってくれたりだとかするっていうコメントからもやっぱりその熱量が違いますよね。
あのそのコメントっていうのは、うん、見てる、
そうそう見てる人とか聞いてる人がどんどん書き込んでくれてるとかあるんですよね。
リアルタイムでそれ見ると結構緊張ですね、うん、でも
ドキドキします、
ね、どんなリアクションが来るかってね。
そうそうそう、画面こっちだけどこうやって目が泳いだりとかして
見ちゃってね、
はい、英語だからちょっと早く読めないじゃないですか。それもダーッと上がっていくからこうなりながら挙動不審になったりとかね、はい、それ頑張ってます。
そうですか、はい、じゃあこれがまたさらにブラッシュアップされてきたら、
うん、そうですね、来年の春ぐらいには ものすごくプロっぽくなってるんじゃないですかね。
そうですか、はい、英語勉強してる人にもいいですね。なんかいいお手本になっていきますよね。そうなんですよ。
実は忘れないようにして今書き溜めたのがあって、来年の1月にあの英語の本を出すんですけど、
はい、
僕はどうやって英語をマスターしたかって本なんですよね。
それはあの日本語で、
日本語で、そうそうそうそう、そうなんです。
あ、そうなんですか、はい、ケンさん、うん、無駄がない。
いや、忘れる前にね。そうなんですよ。
それが書籍化されてもう、はい、タイムリーですごいですね。
そう、絶対役に立つと思うんです、僕は。困ったから、
ね、
はい、
そうですか、はい、じゃあそれも来年1月ですね。
そうですね、今ちょこちょこ書いてます。
はい、それでは本田健の人生相談リア健、今日も最後までお楽しみください。本田健の人生相談リア健、続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からの質問にケンさんに立体話法でお答えしていただきます。まずはケンタロウさんです。ケンさん、こんにちは。
こんにちは。
私は33歳の会社員です。朝から晩まで平日は特に働いているせいか、家に帰ってもお風呂に入って寝るといった寝るために家に帰っているような感じで、何のために仕事をしているんだろうと感じることがよくあります。かといって他に転職をしてお給料が下がるのは嫌だなと思ってしまい、生活のためには今の仕事を続けるしかないなという八方塞がりな感じがしています。この状況を変える方法思いつきません。ケンさん、アドバイスをお願いします、ということなんですが、
は
い、
まあだからでも簡単に言うと、今の仕事を変えるか、あるいは今の会社でお給料上げてもらうか、どっちかしかありませんよね。はい、なのでどちらかを、あるいは両方を試すのはいいと思います。例えば今の会社で、時間を少なくするか、
はい、
あるいは報酬を上げてもらえるのかっていう交渉ができるかどうかってことですよね。
でもそういう交渉ってなかなか難しいですよね。
うん、でもしできなかったら転職するしかないですよね。
う
ん、だから人生で一番寂しいのは自分には選択肢がないと思うことですよ。ちゃんと選択肢が2つあるんですよ。それやりたいかやりたくないかだけで、そしてそれ上司と向き合うのが嫌だとか面倒くさかったらもう1年人生が遅れるわけですよね。
はい、
でもね、その今33ってことじゃないですか。43歳になって別の仕事してたら、33歳の時に上司と向き合うか向き合わないかってことなんかも覚えてもいないぐらいですよ。だからもうやるんだったら、この放送これが流れた次の日にやってほしいですね。
あ、
でそこからまた1年経ったらどうするんですか。
そう
ですね、人生がどんどん遅れるだけだから。
あの本当ここに書いてあるその今の仕事を続けるしかないなという八方塞がりな感じがっていう状態は、すで、はいはい、に今ご自身がそういう状態だって選択肢がないって思って感じてらっしゃるわけです
よね。そうそう、でもね、八方塞がりだと感じるのと実際に八方塞がりだとは違うんです。八方塞がりじゃないんですよ。八方全部空いてんですよ。だって明日辞めたっていいわけでしょ。
はい、
そう、本当にこれ友達だったら、あの健太郎さんの代わりに電話してますけどね。いや、あの明日辞めますとかって、あの本人ちょっと病気で出れないんですけど明日辞めますのでっていうふうにしたら、ってなるけど、辞めたら辞めたですし、やるしかないじゃないですか次の人生。だから全然選択肢はあるんですよ。
うん、でもやっぱりその書いてあるようにお給料下がっちゃったりって、
それは下がるかもしれないし上がるかもしれませんよね。
あ、逆に上がる可能性も。
そう、だからそれが下がるかもしれないから八方塞がりっていうのはもう全然トンチンカンな話なんですよ。だから全然八方塞がりでもないし、上がるかもしれないし下がるかもしれないけども、一回下がったとしても必ず上げるためにはどうしたらいいかっていうことを考えると、選択肢がドカンと増えるわけですよね。
そうですね。
そう、だからそういった意味では全然八方塞がりじゃないってことだけ言いたいと思います。
はい、ケントロさん、質問ありがとうございます。はい、続いてはやすこさんです。ケンさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
今25歳の OL です。会社に女性上司でいつもあれがダメだこれがダメだと文句ばかり言う人がいます。いつも文句ばかり言うので関わりたくないなと思っても、同じチームだし仕事上絶対関わりがあるのですが、毎日顔を合わせるたびにまた怒られるんじゃないかなと嫌な気持ちになります。そういう苦手な人が職場にいる場合どうしたらいいんでしょうか、ということなんですが、
はい、 まあ、これはだから相手に何か言うか言わないかっていう選択肢が2つあるんですよね、はい、まあ、さっきの八方塞がりつながりでついつい選択肢のこと言っちゃいますけど、はい、相手に言わないっていう選択だったら相手がネガティブであるっていう状態で自分の心が穏やかになるってことをやればいいんですよ。
と言いますと、
例えばだからネガティブなこと言ったって相手がネガティブなことを言ったって自分がネガティブになる人は全然ないんですよ。例えば相手がお腹が痛いっていうふうに言ったからって、ああ私もお腹痛くなってきたってならなくてもいいですよね、
はい、
これ言ってみればあの昔遠足とかに行ってバス乗った時に隣の列がうーって言ったらこっちが気分悪くなるみたいなもんじゃないですか、
はいはい、
でもそれとは違って、はい、隣の人が不機嫌だからって自分は不機嫌になる人は全然ないんですよ、これ選択でそれをやらないってことはできるはずなんです。
そうか、
はい、
これでも女性の方ですよね、うん、安子さん、さらに女性上司ってことで、うん、同性の上司、
うん、別に男性でも別に女性でも一緒ですよ。
一緒ですか、
はい、それは違うってことはないはずです、まあ、もちろん女性の方がやりにくいってあるかもしれません。でも基本は自分と違う他人が不機嫌だからといって、うん、自分もその不機嫌に影響される必要はないってことなんですよ。
でも例えばこういう上司がじゃあまた今日も朝から何か言ってきたとして、
うん、
あでもこれはこの人がこういう人だからで、
そうそうそうそう
私関係ないっていう立ち位置で話を聞いてたら、うん、なんか逆にまたそれも文句の種になっちゃうんじゃないかなって。
でもそうしたら僕だったらあこれすごいいい練習になるなって、
はい、
これから人生でね何人こういう人に出会うかわからないけどこの苦手な人を上手にうまく付き合うことができたらすごい学びになるなって。
ああそっか、
僕なら考えますね、うん、将来すごい役に立つなってありがたいな、そんな人なかなかいないから。
そ
う
か、
そう僕ならワクワクしちゃいます。
嫌な上司だと、うん、もう嫌だ嫌だばっかり頭にきちゃって、ね、
そうだからさっきの八方塞がりの人と一緒ですよ、でもう一つの選択肢、相手に言うってこともできますよね、
はい、
僕ならそれをソフトランディングで言うかもうガチンコで言うかどっちかっていう選択肢がまたそこ出てくると思うんです。
ソフトランディングだとどういう言い
方、うん、ソフトで言うとしたら、うん、あの例えばね吉田さんってあのいつもねあのいろんな話をされててすごく気になってることがあるのでちょっと話時間取ってもらっていいですか、10分ぐらいでいいですっていうふうにして時間取ってもらって、いやすごく言いにくいんですけどその吉田さんがイライラされてたりネガティブなこと言うと私すごくへこんじゃうんですって、ですごくメンタルが弱いのでよかったら私にだけで構わないので甘くしてもらえませんかって、
うん、
私打たれ弱いんですって褒められて育てタイプなのであのそれぜひお願いできませんかっていうふうに頼みます。これはソフトランディングタイプ、でハードランディングタイプっていうのは吉田さんあなたがネガティブになることによってもう害悪のように公害のように周りの人たちも不機嫌にしたりあのなんか嫌な気持ちにさせてるのご存知ですかって
怖い怖い怖い
いうのを僕あのもしハードでいくなら来ますね。
そうですか、
うん、それってあの人間としてどうなんでしょうか、仕事を一緒にやってる仲間、まあ、あの人間としてすごく残念に思いますので、そこはぜひあの改めていただきたいと思います。でそれがちゃんと改めないのであれば次の上司の方にもちゃんと報告してよかったら3人で話したいと思いますって、一月ちゃんと余裕を見たいと思いますのでこの一月の間にあの直してください、でそうじゃない場合にはあの上の上司の人にちゃんと言いたいと思いますっていうようなことをガツンといきますね。
ハードランディング、
これハード、
いや今私過去の怖かった、うん、
はいはいはい、
上司を思い浮かべながらそれを自分が言った時をシミュレーションしたんですけど、はいはいはい、もう今ね失神しそうでしたけどケンさん実際に人生でそういうハードランディング的な感じで上司みたいな感じのに当たる方、
は
い、
ありますよね。
ありますか言ったこと。
そう、僕はそれができたから今の場所にいるんですよ。言いたいことは全部言う、正しいと思うことは言う、だから何百万人の人たちに聞いてもらえるようなパワーを手に入れたんですよ。
ハードランディングでいうときでもやっぱ摩擦って起きます
よ
ね、
もちろんあります。でもそれによって相手が発狂することもありましたし、
はい、
でもそれによってでもあいつはすごいなっていう周りの人たちはどちらが正しいかとかフェアかって見てるわけじゃないですか、
はい、
あいつすげえなって言ってもう大拍手ですよ、
は
い、例えばだからそういうそのなんか猫に鈴をつけに行くっていうのができる人はやっぱり周りの人たちからお前すごいってなるんですよ。
はあ、ドキドキしちゃいますけど、
そうでもそれができる人だからこそ本当にその人が言うことっていうのはパワーを持つんですよね。で本当にそれをちゃんと言ったら相手もシャキッとするはずですよ。
うーん、
なので選択肢はあるんです。
じゃあ常にこの苦手なこの女性の上司に言われるままにもう常に打たれるだけっていうわけじゃないってことですね、はい、選択肢として。
そうだから、まあ、さっきの言ったのじゃいや極端ですけど、でもそれをやるぐらいだったらちょっとあの打たれ弱いんでお願いしますよ言えるでしょ
ソフトランディングの方は、
はい、はいはいはい、
まあ、でもね世の中どんな言い方しても悪く取ったり意地悪なこと言う人もいるんですよね。
いますいます。でもいるからといって、その人のせいで自分が不機嫌になったり不幸になったりする必要は全然ないんです。
そこはじゃあ違うんだっていう。
そうそう、だって体調が悪い人の隣に座ったからって自分も一緒に悪くなる必要は、ね、ないんですよ。はい、でそれだけ自分のメンタルをしっかり持つってことができなかったら、結局自分の本当にやりたいこと生きたいことってことはできないわけで、はい、
そっか、
うん、
じゃあ今回なんか2つとも共通してたのは選択肢はあるんだよっていうことですね。
そ
うです
そ
うです、
はい、だそれは自分がやりたくないだけで、でもそれやらないと絶えず無力で自分には何の選択肢もないっていう生き方しかないわけですよね。
そうなりますね、うん、
その先にどういう未来があるのかってことを見てみてください。
はい、ということで、
はい、
安子さん質問ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談ディア健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週のテーマは自分を動かすということを健さんに伺っていこうと思うんですが、まあ、ちょっと有名な書籍の人を動かすじゃない自分を動かすなんですけれども、はいはいはい、なんか人って、まあ、ケンさんの中では今動きまくってるのでそういう選択肢って今はないと思うんですけれど、一般的に人ってあ動きたいって思っても自分のこうネガティブな気持ちが引っ張っちゃったり、あ過去こういう失敗したからやめとこうとか、他の人からのアドバイスであじゃあやめとこうとか、なんか保守的にいっちゃうのが人の常かなっていうふうに思うんですけれど、うん、でもやっぱり健さんの話を聞くと、いやそれでもサイコロ持ってるだけじゃなくて振らなきゃって、でそのサイコロを振った人がどんどん進んでいくんだよっていうのを聞くと、あやっぱり自分を動かすっていうことは人生大きなことなんだなっていうふうに感じるんですが、どうしても腰が重くなってしまう人間に健さんがアドバイスするとしたらどういうふうに言われますか？
僕は動かなくちゃいけないとは思ってないんですよ。動かないまま不動のまま死ぬってことだってあるわけでしょ
不動のまま
そう、いやそれもありですよね、
うん、まあ、その人の選択として、
そうだからご本人がそれでいいかどうかですよ、
はい、
動かないまま全然それで人生を生きて、多少の後悔あるけど動いて失敗するのが怖いのであれば、少なくとも失敗する恐怖にはその見舞われなくて済んだわけですよね。だからそれはそれでいい人生だったんですよ、だからその動かないことの後悔と、動いて恐ろしい目に遭うのとどちらが嫌かってことですよね、
うんうん、それはそうですね。その人によっての感じ方っていうのがあるので、じゃあ今回のテーマとしては、はい、動きたいのになかなか動かせないっていう人で絞った時に、
はいはい、それはだからまずどこまで動きたいのかってことだと思うんですよ、例えばモチベーションが100ならないと動けなかったとしたら95じゃダメなんですよ、
はい、
やっぱ 100% 動きたいっていうふうにならないと、まあ、7割は動きたいんだけどねってことは、結局モチベーションに関して言うと切り下げゼロなんですよ、だから四捨五入じゃないんですよね、100超えないと人って動き出さなかったとしたら、だから95はやる気あるんだよって、例えばじゃあお子さんがねいて宿題あなたやったって言ったら、いやいややろうと思ってるし、まあ、95% やる気なんだよだってやってなかったら、それってやってますかやってませんか、
やってないってことですよね。
ってことはゼロになるわけですよ、ってことは人生でひどいのはその結構努力賞ってあるじゃないですか、はい、人生には努力賞がないんですよ。
ない、
結果出すか出さないかだけなんですよ。動くか動かないかだけなんです、だから動きたいと思ってるっていうのでは、結局動かないゼロに評価されちゃうってことなんですよ、
はい、
でそれは、まあ、残酷なある意味なんて言うんでしょう、まあ、評価システムですよね、
うん
うん、でそれがだから例えば恋愛とかでも恋人が欲しい、でも動かなかったら欲しいと思ってたって恋人を得られないという意味ではゼロなんですよ。自分で独立したいって言っても動かなかったらゼロなんです、だから 100% ならないと動き出せないってことをまず知ってもらいたいってことと、
はい、
人生には努力者がないから、はい、だから9割はやる気あるんですよって言ったって1割しかやる気ないやつ一緒なんですよ結局。
じゃあ 100% にするにはどうしたら
いいんですか？それはね、方法はないんですよ。だって8割のやる気を9割に高めたってダメなわけでしょ、100にやるためにはやっぱりどうしてもやりたいって気持ちにならないとダメなんですよ、
はい、
だって 80% のやる気を 90%、100% にするっていうノウハウはないんですよ、
うん、
本当にその人のタイミングが来ないとできないんですよね、
うん、じゃあ例えば本当にパートナー欲しいっていう人が、うん、いや本当結婚をきちんとできる相手を探したいけれどなかなか出会いがないって言った時に、はい、まあ、人によっては例えばそうやってお見合いとかね、いろんなところに登録するとかいろんな方法あるじゃないですか、そういうところに出ていくとか、
はいはいはい、
でもしたいんだけれど、あ、でもなんとなく億劫、
はい、
でもそれは本当に出会いたいっていう思いはあるんですけれど、
それはだから努力症、
努力症、
うん、で例えば50歳になって、あのやる気はありましたね、パートナーに、ね、出会いたいっていう気持ちありましたね、努力症もあげますよって努力症もらってもパートナーがいなかったらそれでいいのかどうかってことなんですよ。やる気はあったし1回2回はそのお見合いの、ね、サイトとかそういうの登録しました。でもそこから体系的なアクションがなかったら、結局出会えないわけだから、だから最終的にツケを払うのは自分なんですよ。なので、80% になる気を 100% にどうしたらできるんですかっていうことを言ってる間はゼロになりますよってことなんですよ。だから僕は厳しく思われたくない、本当はないですけど僕は言ってるんじゃなくて人生がそういうふうにできてるんですよ、
うん、
だから100でなかったらゼロなんだっていうことなんですよ、
うん、
吉田純喜さんもすごい面白いこと言ってました。 99% の情熱はゼロだって。
まさにそういうことですよね。
そう、100にならないとダメなんですよ、うん、ってことは本当にそれをやりたいと思うときまで人は動けないってことなんですよね、うん、っていうことは、例えばパートナーが欲しい、独立したい、何かやりたいっていうときに動けないっていうのは動くためのエネルギーを貯めてると思ったらいいんじゃないでしょうか。
その本当に100になったときに動くときのために、
人によったらそれが3ヶ月でチャージできる人もいるし、うん、3年かかる人もいるし13年かかる人もいるわけですよね、うん、あるいは30年経ってようやく動き出す人もいるんですよ、
はい、
例えば40年経って本当に大学に行きたいって言って大学に戻る人もいるじゃないですか、
はい、
そういう人にとっては大学に行くっていうのは40年かかったんです、
うん、
でそれは決して悪いわけじゃなくて、ただ40年かかっただけのことで、
ひ
ょっとしたら今回の人生それは起きないかもしれないし、
うん、
まあ、それも含めて人生ですよね、
うん、
だから僕はそういった意味では皆さんが動かなくちゃいけないとも全然思ってないんです。ただ、うん、動いて後悔することがあるんだったら今のうちシミュレーションはしといた方が、うん、より後悔が少ない人生になりますよとしか言えない。
うん、あのケンさんは努力症でいう例えば8割、
はい、
9割までで終わることっていうのって今までありました？
もうよくあります、よくあります、
よくありますか？
そう、でもそれある意味で今はいいと思ってるやつはやっぱそうなるんですよね。
あ、でやっぱりそのタイミングが来たらその当時は9割だったけど、
そうそうそう
そう、やっぱり今 100% になったなっていう。
そう、例えば英語とかそうですよね。そうそう、あの6年ぐらいまでは、まあ、英語ちゃんとやらなくちゃなと思いながら、結局本当にそのいろんなものに出演するっていうところが見えてきて、牛に火がつくまでできなかったわけですもんね。
あ、そうですか。
そう、だからそういった意味でその人の本当のタイミングが来たら絶対動けますから。
あ、人ってじゃあそういうものですね。
そう、だから8割9割にしようとかって言ってる間は無理だってことですよね。
あ、うん、本当にその時が来たら
そう
もう100になってるっていうことですね。
そうなんです。例えばだからその椅子をね、うん、から立ち上がるにはどうしたらいいですかって質問されるけど、うん、椅子立ち上がってでも例えば見たいあのテレビのね、
うん、
あのチャンネルがあって、
はい、
であっと思った時にリモコンがなかったらそのテレビのとこ行くでしょ、
はい、
で、あ、リモコンがないから、まあ、とりあえずどうやって立ち上がろうかなんて考えない、
うん、
あるいはトイレに行きたくなった時に、あ、ちょっと足がしびれて動けないとかならないじゃないですか、
はいはい、
やっぱりトイレに行きたかったらもう自然と椅子から立ってるんですよ、
はい、
だから椅子から立つかどうかばっかり考えると、いや立てるかなとかって、うん、自信がないから立てないんですとか、
はいはい、
立った経験がないから立てないんですとか、
はいはい、
椅子から立つお金がありませんとか時間がありませんとかっていうのが、
はい、右足から左足からどっちがいいですかとか。
そうそうそう、そうなんですよ。でもどうしてもトイレに行きたいとか、あ、何か自分の大好きな、ね、うん、彼氏彼女が家にやってきて、うん、玄関に来たらもうすぐ自動的に立ってるはずなんです、
はい、
だからそっちにフォーカスしたらできるかできないかとか、なんかバランス崩してね顔面からこけないかなとかっていうことを心配する人もいるわけでしょ、極端なこと言うと、
はい、じゃ あの例えば今それが立てなくても、ケンさんさっき言ってたようにそれが今のタイミングじゃないっていうこともあるかもしれないから、
はい、
そんなに自分を責めたりする必要もないっていうことですかね。
まあ、だから責めて立つ人もいますからね。
あ、そっか。
そう、まあ、何やってんだよし立つぞっていう人もいるから、だから攻めてもいいんじゃないでしょうか。
あ、そうですね、そういうのがタイプの人はそういうことですよね。
そうそうそうそう、だからそういった意味で皆さんのやり方があるんですよ、うんうん、もうなんかいい加減にしてとかって言って自分はもうなんかこれ以上自分が気持ち悪いとかっていうので立つ人もいるわけだし、はいはい、それぞれ立ち方が違うんですよね。
そうですね。じゃあ自分のタイプをちょっと知っておくっていうのも一つですか。
だから知ってからって言ってできるわけでもないんですよ。
そっか。
そう、だからそのノウハウじゃないんです。やっぱり本当に人はやっぱりパートナーが欲しいとか、やっぱり独立したいとか、やっぱり海外に住みたいとかって、もう燃えるような情熱のところまで行かないと動けないもんなんですよね。そう、逆に本当にそれ火がついたら誰も止められないもんですよ、
うん、と思います。そういうもんですね。そう、
だからあのパッションとかモチベーションっていうのは誰かから言われて上がるもんじゃないんですよ。多少上がりますよ、
はい、
60から70に上がったら70から80に上がるけど、本当に100に行くには内側から出てこなくちゃダメなんですよ。
うん、でも気づいた時には自分がそうなってるっていう感じかもしれないですね。そうです、
そう、だからそういった意味では熟成する期間が人によっては長くかかるってことですよね。
あ、そうですね。で、
決してそれは悪いことじゃないと思います。
はい、
だって70からパートナー見つかっていいじゃないですか。
そうですね。
そう、
その時がその時っていうことですね。
そうなんですよね、と思います。
はい、ということで今回は自分を動かす健さんに伺いました。以上、ラジオミニセミナーのコーナーでした。続いては今月のアイウェイオーディオクラブです。本田健と各界のトップランナーの方たちとの対談を毎月お送りしているアイウェイオーディオクラブ、2019年8月号のゲストは断捨離提唱者でベストセラー作家の山下秀子さんです。山下さんと言いますと、昔から整理整頓が好きだったんだろうなって、なんかこう私たち思いがちですけれども、
はい、
お話を伺っていると幼少期はどちらかというと忘れ物も多かったし、うんうん、整理整頓も苦手だったっていうお話で意外ですけれども、あのそんな中小学校1年生の時に忘れ物係になったことがきっかけで、
う
ん、今の断捨離につながったっていう。
そうですね、それは可愛らしいですよね。
そうですよね、はい、ことなんで、しかも先生から大丈夫かなんていうふうに言われたっていうエピソードもお話しされてましたけれども、あのこれまでこのオーディオクラブにご出演いただいたゲストの方の多くが小さい時の頃そのライフワークに出会われているっていう印象があるんですけれども、ただ幼少期にライフワークに出会っていたとしても、それを実際に大人になってまでつなげられる人って少ない印象なんですけれど、あの健さんからご覧になって山下さんって才能の原型ってどういうところだと思いますか。
あのその前にね、あの山下さんは比較的遅く始めた方なんですよ、
はい、
50代に入ってそれまで主婦されてたので、はい、50代になって急になんかこういうのやろうっていうふうに思われた方の遅咲きのタイプなんですよね。なのでその幼少期にあったのをそのままそのなんて言うんでしょう、あの例えば同じ片付けでもこんまりちゃんとかは多分もうそのままもう小さい頃からずっと片付けていたと思うんですけど、まあ、そういう意味ではどのタイミングで人生でそのライフワークが出現するのかっていうのは人によっても違うんですよね。
お話を伺ってると、うん、学生時代にヨガにこう傾倒していって、
そうなんです、そうなんです、
ちょっとずつの積み重ねが、うん、50代のタイミングでポーンとこう来たっていうような、
そうそうそう、そういうことから考えると、まあ、彼女はすごくその職人気質があるんですよね。でそういうのをかっちりやりたい方なんですよ、はい、ご自宅にも一回お呼ばれしていったんですけど、
はい、
もうなんか神社のようなお寿司屋さんのようなピーンとしたところなんですよね。でそういう風な感じでやっぱりそのなんて言うんでしょう、どちらかというと巫女さんのようななんかそういうようなのと、すごくキュートで可愛らしい少女のようなところが両方とも交わってる、すごく複雑でなんか深い方なんですよね、はい、人間的にすごいチャーミングな方ですよ。
でも50代で遅咲きでっていうと、うん、なんかすごく希望の光になりますよね。
そうですね、そうだから何歳からでも始まるんだと思います、
はい。それではここで対談の一部お楽しみください。
比較的 40代までは、
そうですね。
ごくごく普通の、
ごくごく普通っていうよりは、
生き方をされたわけですよね。
というよりは、はい、まあ、もうそこで叩き込まれたヨガの思想的なベースっていうのを、いかに日常に落とすかっていう、うん、まあ、生活ヨガっていうスタンスだったので、うん、オキヨガが、うん。いかに日常に落とすかっていうか、だから、いつもそれは考えてたんですよね。うん、
まあ、ヨガはベースにありながらも、でもその、大気温に詰めたりとか、そういうことじゃなく、
うん、日常生活にどうこのヨガの持つこの精神性を生かしていけるんだろうかっていう思いはあったんだけど、でもそれは頭で思ってるだけで、なかなか日常生活ってきつかったんですよ。なぜきつかったかというと、同居だったから。同居だったから。で、しかも全く田舎の地方都市のね、あの、あれ、私びっくりしたのは、このうちは、なんかこう、奴隷制度があるのかと思うぐらいね。だって私も大学で自由に男女平等で自由に学んでるわけでしょ。
早稲田ですもんね。
そうそう。う
ん、
そうすると、課長がいて、その下に、奥さんがいるって、携帯、びっくりしたんですよね。で、古い伝統的な行事もいっぱいあるわけですよ。そうすると、課長、つまり男性は楽しいんだけど、女性はその裏で、こう、支度しかしてない。で、あちらは飲んでるのに、こちらはその支度っていうのが、展開してる光景に初めて会ったわけ。はいはいはいはい、もうびっくり仰天。
まだ昭和ですもんね。
そう、びっくり仰天でね。で、かといって、その課長がしっかり家族を守ってるかと言ったら、なんか戦争から帰ってきて、なんかお酒ばっかり飲ってる長男、おじいちゃんで、いやーびっくりしましたよ。びっくりしました。へえーと思って。で、それに憤るのは私だけで、
みんな
周りはみんな当たり前だと思ってるんですよね。でね、多分今思うにしたらその時に、そういう状況から人々を解放させなきゃいけないみたいに思ったんだと思います。だから
大事な。早稲田ですね。
そう、断捨離って実は解放なんですよ。
なるほど。
うん、そのものを通して自分を縛ってた観念に気づいていくってプロセスなんで。
なるほど。
で、物を捨てながらその自分を縛ってた観念をこう、それこそ断捨離していくっていうことが起きるんですよね。
なるほどね。
だからそれが原点だと。
本田健の人生相談ディアー健。続いてはケンズライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方からです。ラジオネームトライアンフライダーさん。私がお勧めしたいのは、お金をちゃんと考えることから逃げ回っていた僕らへという本です。糸井重里さんと旧栄冠さんの対談本で、お金の話を中心にしてはいますが、最終的には自分自身を見つめることができる本だと思いました。文章も読みやすく、いい一冊かと思いますという。
はい、これはね、いい本でしたね。出た時に僕読んでるんですけど。
そうなんですね。
旧栄冠さんっていうのは、まあ、今の若い人はほとんど知らないと思うんですけど、僕は若い時にはお金の神様って言われてて、そのすごい方だったんですよ。その台湾から香港経由で日本に来られて、でその文学賞も取られて、でその後作家から実業家に転身された人なんですけどね。はい、お金に対してたくさんの本があるんですよ。
そうなんですね。
はい、
で
僕は若い頃にその次の世代の旧栄冠になりたいっていう話をしたことがあるんですけど。
お会いしたことあるんですか。
あ、一回ね、お食事ごちそうになったことがあるんですけど、はい、もう彼が80代になってからですけどね。
へー、はい、
ですごくその話をしたらすごい喜ばれてってことがありましたね。
そうです
か。はい、素晴らしい方でしたよ。
そうなんですね。はい、ぜひこちらの一冊もチェックしてください。はい、そしてケンさんの今週の一冊は何でしょうか。
はい、自分史上最高に可愛く映るシンデレラフォトレッスン、淵上麻衣さんという方が書かれた本です。
はいはい、私以前ケンさんのセミナーでお会いしたことがあります。
はい、そうですか。はい、はい、で大前からね、この本の構想を僕も聞いてたんですけど、その彼女がこのフォトグラファーとして活躍する前から僕よく知ってたので、
はい、そうなんですね。
はい、もうその頃からずっとサポートしてきたんですけど、たまたまスーパーで出会ったりとかもしてね、なんかやっぱり縁があるんですよね。はい、今すごく大活躍されてて、
はい、今はもうご専門がフォトグラファーでいらっしゃるんですよね、はい、
で教えたりセミナーをやったり、実際に写真も撮ってるんですけど、はい、彼女に撮ってもらった人たち僕少なくとも100人以上してますけど、やっぱりねこんなに可愛かったっけとかこんなに綺麗だったっけっていう写真を撮るんですよね。
そうですか、
どういう魔法使ってるのかなと思ったんですけど、この本の中に全部書いてます。
あ、そうですか、はい、想定も可愛らしいですね。
ね、で写真写りって一体どういうことなのかとか、それが、まあ、僕女性ほどにはそんな興味ありませんでしたけど、僕も写真撮られる側に今最近回ってるので、なるほどなるほど
参考になりますよね。
そうい
や今本当にみんなが SNS とか持ってる時代だから、はい、やっぱそういう撮られるっていうことって知っておきたいって人多いですよね。
そうセルフィーをどう撮るかとかね、結構実践的なこと書いてあるから、はい、面白かったです。
はい、ぜひチェックしてください。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 dearken@ioffice.com までお送りください。以上、ケンズライブラリーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
できるかできないかではない、望むか望まないかなんだ。斉藤もた。
本田健の人生相談、リア健いかがでしたでしょうか。今日のラジオミニセミナーのコーナーでは自分を動かすということで、で、まあ、健さんが人それぞれのタイミングだからっていうふうなこともおっしゃってたんですが、でも中にはいやそれでも今パチンとこう火をつけたいって自分をパッと動かしたいっていうふうに聞きながら思ってる方もいらっしゃると思うんですが、はい、うん、そういう方のために何かこうもしアドバイスがあるとしたらどんなことがあります
か。一つにはね、僕はよく使ってるテクニック的なことでいくと、これやらなかったらどう後悔するのかってことをいつも考えるようにしてます。
じゃあそれも選択肢の一つとしてリアルに感じるわけですか。
例えばだから今回のアメリカに行く、これを行かなかったら後悔するかしないか、ああこれ後悔するの嫌だなと思ったらやるようにしてます。
あ、
例えばなんか誘われてて、
はい、
ああこれ行かなかったって言って将来後悔するの嫌だなって思うことは必ずやるようにしてますね。
あ、じゃあその時に、あ後悔しないなって別に今、いいなっていうふうに思ったらそれは今その時じゃなくてもいいっていうことですか。
はい、逆に言うと、うわ後で後悔しそうかどうかっていうのを僕の一つのなんかを決めるときに、ちょっと自分で迷ってるときに一つの見方ですよね。
ね、人生ってこう今自分この一人が同時に何パターンかできるわけじゃないから、やっぱり選択とかタイミングとかってついついすごく重く考えちゃいますけれど、
そうですね、
でもやっぱりその時になんか健さんの話を伺ってると、なんかもっと軽く考えてみてもいいのかなっていう。
いや本当 ね、結局その右に行っても左に行っても行き着くところに行き着くし
そうですよ、ね、
頑張ってもなんかダメなことはダメなんですよ。でそして頑張らなくてもススッとうまくいく時もありますからね。
なんかね、人生っていろいろなものがありますよね。
そうなんですよ、
ルールってないですもんね。
そうだからこうやったら必ずうまくいくと法則はないから、
そうです、
やっぱり道ならば開くし、そうじゃなかったらやっぱうまくいかないなってんですよね。
本当そうですよね、
なのでそういう意味ではもっと気楽に捉えてもいいんじゃないかなと思います。
はい、さてこの番組ではあなたからの感想、健さんへの質問もお待ちしています。毎月抽選で5名の方に健さんのサイン入りの本プレゼントしています。また人生相談のコーナーでお便りを採用された方には、今私も使っているんですが、抽選で健さんのオリジナルのボールペンも差し上げています。ということで健さん、今週もどうもありがとうございました。
はいはい、こちらこそありがとうございました。
ここでお知らせです。9月7日土曜日、東京にて本田健ハッピーマネー出版記念講演会、ハッピーマネー一瞬で人生を変えるお金の秘密を開催します。またこの番組では年間3000円でディア健のバックナンバーが聞き放題のディア健サポーター会員を募集しています。詳しくは iOffice のホームページチェックしてみてください。www.ioffice.com www.aiueoffice.com です。
本田健の人生相談ディア健。この番組は提供アイウェイオフィス、東京日本橋うなぎ清川、ドラゴンアーティスト龍神画家ヒロノ、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博士桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。